ヨガ会ラジオ。
皆さんこんにちは、そしてこんばんは。今日もヨガ会ラジオをお送りいたします。ヨガ会ラジオは問題解決を学んだ世界中に広がる1万人の皆さんと斉藤先生をつなぐ心と心の架け橋です。この番組のホストは斉藤健一先生、そしてお相手するのは私ユッキーです。それではそろそろ始めたいと思います。皆さんお元気のすか？ヨガ会ラジオの時間です。今回は京都公開録音でお送りしています。関西圏を中心に大勢のゲストの方に来ていただきましたので、今回は前編と後編の2回に分けてお送りしたいと思います。そして斉藤先生、今日も早速よろしくどすえ。
あんりゃまあどうも、おきにおきに。君ね、京都弁おかしいんちゃうか。
ちょっとおかしいと思いますね、うん、
それなんかさっき公開録音って言えへんかった。公開録音なんか、録音、公開
収録、
収録、
公開収録、
うん、まあどっちでもいいか。ごめんごめん、ややこしいこと言うてもだな。
せっかくの公開収録ですけど、先生ちょっとお風邪を召されちゃったんです、
ね。ちょっとね、はい、調子悪いんです ね、 ですね、珍しく、は
い、なので斑点を着ていらっしゃいますよね、
はい。
あの皆さんもゲストの皆さんも来てらっし
ゃいますけど、今日は反転で集合みたいなね、
はい
はい
は
い、う
ん、こちらすごく素敵な、あの町屋で今日お届けしているんですけれども、はいはい、中庭がすごい素敵ですね。
その通り、この中庭の向こう側にお風呂があるんです。
はい、はい、先ほど見てまいりました。
あ、そうですか。
お風呂とお手洗いとね、はい、
そう、それでちょうどそのお手洗いの前に手を洗うところの、あのお鍋が つってあってね、はい、これ昔ありましたよ、こういうのは。
あ、そうなんですね、はい、何でしたっけ、蝶子台って言うんでしたっけ。
おお、よく知ってるやん。
あのよかったです、言えて、はい、
大したもんだよね。
灯籠もあのいっぱいありまして、素敵ですね、風情がありまして。
すごく風情があってね、
はい、これどうやって先生探されたんですか。
これはうちのスタッフがね、はい、あの京都が好きで、
はいはい、
お茶をやってるもんやからね、はい、町屋でやりましょうと。で、町屋っていう、意外にあの、ここ上に2部屋、
はい、
下に2部屋、ね、これだけあってもだいたい金額ってそんなに高くないんでね。むしろ10人で泊まるとビジネスホテルに泊まるよりも安いみたいな。
なるほど、風情があっていいですよね。いいです、はい、今日は私と斉藤先生と、とスタッフの皆さんと泊まりですもんね、ここに。
あ、びっくりした。これで、ね、どこ行くねみたいな、そらみんな、あ、そうかみたいにね、うん、そうやな。
一応皆さんの目がね、
コンマ8人ぐらい泊まられるって聞いてますけどね。
はい、楽しい。
10人まで泊まれますから、
はい、
あのどうぞよければね、他の人もね、
はい、そうですね、はい、楽しいですね。はい、そして昨日はですね、 BBT 大学の記念すべき第1回の卒業でした。卒業式でしたよね、
うん、よかったね、
はい、よかったですか、
うん、
はい、
240人入学されて、44人ストレートにこう出られたっていうことで、これは素晴らしい、
はい、
学長がこう言われてたけども、はい、普通こういうウェブベースではね、一桁卒業なんですって、大体10% 切るっていうのは普通だから、はいはいはい、まあだから今回、まあ、20% 弱ぐらいなんですか、
はい、
うん、っていうのは悪くないんじゃんみたいな。
あの先生のご指導と、あの LA の皆さんのご指導と、何よりも皆さん頑張って卒業したっていうところですね。
そうそうそうそう、
勉学に励んでくださったということ、本当に誇って誇らしいことですよね、
うん、はい、それでね、すごく大きなね、はい、あの大学院は今まで何度も卒業式出てるんやけどね、
はい、
大きな違いは、なんと、
はい、
着物を着たお嬢さんが2人。
なるほど、
うん、ガウンじゃないわけ、
はいはいはい、
うん、なんでもっと折れへんかったんやと思いながらね。
なるほどなるほど。
でもあれはなかなかね、美しかったでしょ。
あ、そうでしょうね、うん、あ、来年からは、
うん、これはきっと学部生はね、出てくると思うし、はい、大学院生もあるん違いますかね。
そうですかね。
いや、よくわかりませんけど、ただね、学部生でその着物で来られた方は、はい、やっぱりあの高校を卒業されてからそのまま BBT に来られてるから、だからそんな感じなんでしょうね。
なるほどですね、うん、お着物とか袴とかね、
そうそうそうそう、
着たいなっていうところですね。
なかなか良かったんですよ、
はい。まあ、あの大学院生もマントの下に着ても
それはどうやろうなと思うけどね、うん、
帽子投げをした時にこうね
帽子投げした時にパッと全部脱いだら中から着物出てくる、うん、それもええかもしれませんね
はい、そんなわけで今日は町屋で町屋からお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では今日は5人のゲストの方に
素晴らしいね、
来ていただいてますね。
もう大感動だ
ね。はい、はい、私もこの斑点を借りてみましたけどね。
ああ、
はい、
ぴったしやで。
ありがとうございます、うん、若干誰かのぬくもりがあるよう
なほんまかいな
気がしますけれども、
はい、なんか法で始まる人違いますかみたいな、
わからないですけど、あったかいですけど、はい、はい、では早速自己紹介をお願いいたします。では田中さんお願いします。
はい、私は UF10 大学院卒業です、はい、もうそろそろ大学院を卒業して1年半になります。あ、はい、仕事の方は、まあ、自動車部品業界で今は購買の仕事をしております。で去年はまあ9ヶ月だけアメリカに赴任してたんですけども、うん、こちらの方に戻ってこいと言われて、はい、たった9ヶ月で戻ってまいりました。で、洋和会にもこうやって参加できるということで非常に喜んでおります。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、では続きまして杉浦さんお願いします。
はい、杉浦まどかと申します。はい、私は UF11 で大学院の方で学ばせていただいておりました。昨年ですね、9月、はい、10月に卒業させていただいてちょうど半年がもうすぐ経つところです。はい、斉、はい、藤さん、斉、ね、藤先生に久しぶりにお会いできて嬉しいです。
いえいえ、本当久しぶりでした
、はい、
司会されていたの。
あ、そうですね、はい、
ほんで学長がずっと最後までおった時ですね、
はい、
なぜか分かりませんけど、
お気に入りだったんですかね、
う
ん、
はい、それずっとキットカットばっかり学長いっぱい持って帰りましたけどねその時ですね、はい、
はい、今日もお持ちいただいてますけど、
はい、
はいはい、それでは続きまして吉田さんお願いいたします。
はい、吉田直子と申します。私はボート大学の卒業生で、はい、はい、ただいま、あれですね、仕事の方はレゴブロックを使ったレゴシリアスプレイという手法の、まあ、研修のファシリテーターですとか、あと BBT 大学またボンド大学の方で、LA をやらせていただいております。はい、日々こう気づいてもらったことや学んでもらったことをこう実践に生かしてもらいたいなっていう気持ちで頑張っております。はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、それでは続きまして山田さんお願いします。
山田さん、
はい、US09 の、はい、卒業の山田です。
はい
はい、大学院卒業しました。今ですね、住宅メーカー、某住宅メーカーで営業を行っております。で大阪では斉藤先生の肝入りで BBT 関西会というのを、はい、作らせていただきまして、はい、関西のメンバーで楽しく過ごす会を催しております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
山田さん、私大阪洋和会弱いした覚えがありますね。
そうですね、
はいはいはい、BBT 洋和会も頑張ってくださいねとか言った覚えがあるなと
思
い
ました
。
そうやな、
はい、うん、先ほど道に迷っておりましたらこっちって呼んでくださったのが山田さん。
あらまあらま
あ、ちょっと優しいと
思う、は
い、
なんでよ
あなたも迷ってたからですね
ちょっと話はそれてしまいましたけれども、はい、最後になってみます。桜井さんでお願いいたします。
はい、桜井直子と申します。はい、よろしくお願いいたします。私一人ちょっと全然もう本当に皆さんすごい経歴を持っていらっしゃる方なんですが、私は問題解決講座のみということで。
素晴らしい
素晴らしい、
はい、もうこんな場に呼んでいただいて、ね、もう本当に光栄に思っております。元女子アナということを売りにしておりまして、ね、今は企業研修でプレゼンテーションコミュニケーションといったところを混ぜ合わせてコーチングなどもしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それでは
ん、
あれ早速質問の方を聞いていきましょう。
あ、そうだね、
はい、
今日はどんな質問が来るのかな、いつも楽しいな、ね、ずっとね、
はい、
男子続きだったじゃん、
ね、
ゲストが、
はい、
今回は女性が、はい、それも華やかな女性が、はい、3名も来られててね、はい、いやもちろん男子もあれなんですけど、はい、って取ってつけたみたいに何言うてんのみたいやけど、今日は本当楽しいね。
そうですね、もう先に春が来た。
本当だね、春だねこれはね。
ですよね、はい、はい、それでは早速やっていきたいと思います。
はい、よろしくね。
はい、よろしくお願いします。それでは早速田中さん質問をお願いいたします。
まあ、私は B 大学院卒業して、もうそろそろ2年が経つんですけれども
。あ、もうそんなになりますか。
そうですね、まあ、1年半ですね、正確に言えば、
うん、
で、BBT の大学院で何を目的に入ったかというと、やっぱりそのマーケティングとか、
うん、
アカウンティングとかそういうところを学んで、 通常の業務に生かしたいなと
思
ったんですけど、その2つの科目だけは全然 C で全然やっぱり身につかなかったんですね。で身につかなかったんだけど卒業はできたんですね、
うん、
で
それはなんでやろうっていう質問あかんと思う
で、あのそんな中でやっぱりその大学院の中で学んだ中で一番今の仕事で役に立っているのはやっぱりその問題解決だとかその方がやっぱり
いいね、
いい感じになってて、
なんと僕の励みになって、
それは非常にありがたくてですね、はいはい、で上司からもその資料が作るのが早いだとか、その思ってるような資料がすぐ出てくるとか、うん、その差は何でやろうって言われたら、あそういう教育を受けたからですみたいな返してるんですけれども、で
おいい、ね、
そんな中であの私が聞きたいなと思ったのは、その私今製造業で勤めてるんですけども、うん、まあ、製造業の人たちっていうのはこういう問題が LINE で起こってるとかそういうのになるとすぐ解決するのがパッと早いんですけれども、そうじゃなくてあのいつ もう量はないやねんだとか、そのこれを例えばこういうものが売れるんじゃないのかとか、
うんうん、
そういうなんでここがうちが利益が上がってないのかっていうそういうところになかなかいかないんですね、うん、で自分らで問題を発見するっていうのがなかなか増えてて、
うんうんうん、
そういう中でそういうわけじゃないんじゃないですかとか、本質的問題をなんかその追求しないといけないんじゃないですかっていうようなことを声を高く言ってもなかなか無視されることが多い
んです、
ね、あの私が最近悩んでるのは、そのうちの会社ってその中途入社の人がすごく多くて、結構前の会社でいろんな経験を生まれてる人がいっぱいいるんですけれども、みんな勝手なこと言うんですね。でいろんなことを言う中でいろんなアイデアもあるんでしょうけど、でそれをこうまとめていくような人っていうのがなかなかいないですね。
いないね。そうだね、
そういう時に、うん、あの斉藤先生のご経験から、
うん、
どうやってまとめていったらいいのかだとか、
うん、
それを例えばその、まあ、うちの会社はオーナー企業なんですけど、
うんうんうん、
一番いいのはオーナー企業がオーナーが「ごえ!」っていうのが一番方向性がいいんでしょうけど、結局そうなるとうちの会社もそういう傾向が出てきてるんですけど、茶坊主みたいな。
茶坊主か、
うん、そういう人がなんかのさばる傾向がなんかそろそろ出始めてて、
うん、
そうじゃなくてこの例えば正論を言うだけじゃまたダメだと思うし、
うんうんうん、
この茶坊主みたいな人もダメだと思うし、あの先生の講義の中でそのなんか仲間を作っていくだとかね、
うん、
そういうのをなんか大事なこと
だと言ってるもんな、
言われてるんですけども、うん、そういう仲間を見つけるっていうのもなかなか難しくて、どういうことを傷つけるかや私のその例えば思いをなんか伝えるような人を増やしていくことができるのかなっていうのがちょっと最近私の悩みなんですけども、
なるほど、なるほど、あのね田中さん、今なあなた言うてることって2つのことを言うてんのね。で1つはあのなんか自分のラインにで起こってる問題はすぐ解決できんねんけれども、もっとこの別の話になるとさっぱりこうそれに対してどうするかっていうことが言えないんやっていう、これ1つの話と、それから2つ目はね今のその仲間作りの話してんねんけどね、僕は話聞きながらこう思ったのは、やっぱりね基本的にみんな細かいんですよ。例えば自分のラインって言ったら自分のラインを見るわけやんか。で普通人っていうのはあの多くの日本の企業っていうのは、はいあなたの役割って具体的にこれをあなたやりなさいっていうことが決まってて、それは経営という観点から言うとほんの一部にしか過ぎひんやんか。そうするとね、僕はまずねみんなに例えばこういうふうに問題何か考えてごらんとか言うてもその意味が分かれへんからとすると、僕なんかがね普段どういうやり方するかっていうと、例えば会社ね、あなたの会社あるとするやん、で会社の業績がどないになってるかっていうようなことっていうことは数字によって分かるやん。例えばそこで収益性が落ちてますとかね、あるいは生産性落ちてますっていう、これを俗に言うキーパフォーマンスインディケーターって呼ぶわけやな。でそいつでね、例えば自分が気になっているこの数字がこう落ちてきている問題、これなんでなんだろうねっていうところがね、それが最初のスタートポイントにしたらええと思うね、うん、とすると製造業におる人でも例えば会社全体の収益性がなんでこんなに落ちてきたんだろうって言われるとね、そんなこと分かれへんやん、でもちょっとお互いに感じてること言うてみようって言うと、最初は細かいことみんな言い出すねんけど、でもそれってなんでそんなこと起こるんやろうっていうふうにあなたが誘導していくことによってね、会社全体の問題を考えるっていうのが、それが問題の本質を探していく一つの重要な要素であることを気づかせることが大事だと思うね。だからこれは例えばみんなこうしてごらんっていうふうに一方的に言うてても、それはおそらくみんなわからない、習ってないから。とすると一番重要なのは自らが気づきを与えることが大事なのね。で気づきを あの皆さんに分かってもらいたいんです言ってもそれ何の話でまた分かれへんから、うん、今みたいにみんなにとって重要な関心事、つまりそれは会社の業績がどうなっているかっていうのはものすごく重要で、普段あんまり考えへんねんけど、そこのところの数値をこう示しながらこうなってるのは何でやと思うっていうところね。で普通やったらあの売上っていうのはバリューチェーンと関連してるから、だからこれは開発もしみんながあの意見が言えなかったら、あこれは売上っていうのは競争力の問題だから、これを競争力っていうのはバリューチェーンの問題で、バリューチェーンとは開発からね調達製造マーケティング販売サービスという流れがあって、どこが一番影響を与えてるとかね、いう大きなところから下へ下ろしていくようにすると、みんなのものの考え方がね、あそういうふうに考えていくことやねん。僕らは普段末端のところから上にね、本当は末端のところをどうあればいいかを考えさせられるから、結局そこでね上には戻らなくてさらに細かいところいくね。だからまずは大きなところに振っていくっていうことが大事だな。それから2つ目のあのあなたの質問でね、その仲間作り云々の話じゃないけどね、僕はあの今前のあの話と非常に関連しててね、例えば田中さんがそういうあのオンサイトのミーティングであれオフサイトのミーティングであれね、なんかそういうようなあの会話をこう誘導するとするじゃない、でそうするとみんな、なるほどそう考えるのかって、で相手にさらにこう質問、なんでそうなんだろうねって言った時に、また細かいとこ行った時にね、いやそれだけじゃなくてもっと大きく考えると何なんだろうっていうふうにこう戻していくっていうだよ、つまりねそこで田中さん自身が自分はこういうふうに考えてて普通の人とちょっとちゃうねんみたいなことをねみんなに知ってもらうことが大事やね。仲間作りの重要なところは、あの仲間を募ります言うても誰も仲間にならない、仲間になってくれるっていうのはまさに僕がよく言うように、あのフォロワーがいないとリーダーっていうのは生まれない、逆に言うとリーダーに気がついたらリーダーになってるっていうのは理想的で、そのためには自分自身で、あ田中っていうやつなかなかすごいなあいつっていうことが始まるとね、みんな、ほんなちょっと今度またみんなで集まってな討議しようやって言うてるうちにね、あなた気がついたら周りにね5人10人の人たちがおって、おまた今度こんな会しようぜってなると思うね、それやね。せやから僕がよく言うように、仲間作りっていうのはそれがもちろん目的にしたいねんけれども、むしろ何かをやったことの結果として仲間がたくさんできるようになるって考えることが大事や。で僕が最近言うのは、そのためにはあのみんなから信頼される人間になろうってこういうことを言うわけな。で信頼作りっていうのは実は3つの要素を満たさないとあかんって僕は言ってて、1個目はその軸足を定めるよっていう、で2番目は仕事ができるよねって、それでこれがいわゆるさっきのバリューチェーン云々の議論なんです。で最初の軸足の話っていうのは、まあ、僕がよく言うように売上を上げるのを目的にするのではなくて、お客さんが喜ぶような製品サービスを提供しようというふうに、そういうふうに、ね、大事なその価値観っていうのをどこに持ってるかを、それがはっきりしてる。で結局3つ目っていうのが他の人をどれだけ大事にしてるか、例えば あなたがいろんなその集まりの中で会話してるときに、やっぱりこういうことっていくらその賢いことを考え出そうともね、企業が成果を上げるっていうのは結局人がやるかやれへんかよだよなみたいな。で僕はそういうことから言うとね、自分自身がまずこういうことは率先してやりたいと思うねんやっていうふうに、そこでみんなにまた新しい気づきを与えていくことによってね、ああなんかやっぱりこの人って信頼できるやんって言ったら、はたから見てたらまさにそれがリーダーになっているっていうことが起こるといいと思うね。
なるほどね。まあ、あの今日もこういうのに参加してまた気づきというかね、
うん、
そういうのが与えていただいてどうもありがとうございます。
いえいえ、どういたしま
して。これからも頑張っていきたいと思います。
よろしく。
ありがとうございました。
続いて杉浦さん質問をお願いいたします。
答えをいただいてしまった
ほんまに
ところもあるんですけども、
あ答えいろいろ
あのちょっと田中さんの質問すごい似てるんです。
うんうんうん、
あの私自身でもう先週末にトップから言われた言葉で、あの まあ、リーダーになるためにどうしたらいいかを考えろっていう話だったんですね。まさしくこう BBT で教えていただいたことのこうも集約っていう感じがしたんですけども、まあ、個人ができるとか、まあ、チームレベルで まあ、あなたができるっていうことはもう分かるっていう、まあ、ちょっと言葉いただいてそこがましいんですけど、そこはいいと。それじゃあでもリーダーになれないから、組織全体にもういかに力を及ぼすかということが、どうしたらいいかを考えて動きなさいという言葉をいただいたんです。
すごいね。
組織全体というのがすごくこう、まあ、いろんな人間がやっぱりいるので難しいなと思って、まあ、この数日、まあ、考えて考えてまだ分からなくて、ちょうど斉藤先生お会いできるので、うん、教えていただきたいと思ったところなんですけれども、
確かにね、田中さんの話とよう似てんねんけど、僕まずね、杉浦さん、あれ名前出してよかったよね。あ、出したらあかんのか。あ、いいよね、杉浦さん言うてみんな分かるよな。分かるな。あの杉浦さん自身がね、企業のトップからね、リーダーになれるように頑張ってごらんっていうのは、これはすごいことやと思うわ。彼女のいる企業っていうのは零細企業じゃなくて名門企業だからね。だからそういうところで言われるっていうことも、まあ、そのこと自体がやっぱり素晴らしいことやと思う。部門はマーケティングでしたっけ。
そうです、
ですよね、はい。それでね、僕今この話を聞きながら、僕がトップでそれを言うとしたら、どういう背景に、考えの背景があるのかっていうと、いわゆるそのマーケティングという領域を超えるっていうことを言うてるんやろうと思うのね。で、そのことの意味っていうのは、まあ僕的に言うと、企業っていうのはさっきの田中さんの話に、まあ、戻るところになるのか分からへんけれども、普通僕らコンサルティングやるときはどういうやり方してるかっていうと、例えばお客さんが販売部門のところに問題あるねんとこう言われたとしても、最初に会社の業績の変化をやっぱり見てるんです。つまりそれはもう、大きなところからいくと売上の成長率であったり収益性であったみたいなね。でその次は必ずとか部門別の違いっていうのがあるから、部門別にどういうことが起こってるかってこう見ていくでしょ。で必ず、まあ、事業部があると、その事業部っていうのはそれぞれのバリューチェーンを持っている。で僕があなたの立場やったら、最初にね、今のあなたのいる会社でどこが最も重要事業分野であるのか、特にその影響を与える、会社全体にとって影響を与える大きな部門はどこなんだろうってこう考えるわけね。でもしそこの部門っていうのが非常に業績がいいんやったら心配することないわけや。ところが業績が悪い主要部門があると、そこのところを何とかしない限り会社の業績は上がらないっていうことになるよね。とするとコンサルタント的に言うと、最初にその会社の業績に対して大きく影響を与えるような部門をまずこう決めちゃうんですよね。で決めちゃって、で多くの場合は、まあ、あなたマーケティングをやられるということになると、全体のマーケティングやられてるんでしたっけ。それでは事業部のマーケティングやってるんでしたっけ。
事業部
です。事業部やね。とするとね、今の事業部ということだけじゃなくて、他の事業部を含めた上で全体を考えていくっていうことがね、まさにこう求められてるんだろうと思うな。つまりそのことの意味は、会社の次の経営者のね、いわゆる取締役のメンバーということをこう意識していこうということだと思うね。だからそこから言うとね、僕が今言ったように、自分の事業部あるいは自分の与えられているマーケティングというところからスタートするんじゃなくて、自分が社長やったらどの事業部門をまず直さないとあかんのかっていうところをまずそいつを決めちゃってね、でその次にその部門がなぜ業績が上がっていないのかということを、まあ、分析していくと、どうもここのところに問題がありそうや、うん、とすると、ほんならこの問題を解決するためにはこういうやり方があるに違うのかなっていうことをね、自分で考えるだけではなくて、でこれはおそらくトップの人の許可をもらわんとあかんと思うねんけれども、その部門の人と、その事業部門の人と一緒に そのことをまあテーブルの上に乗っけて、いや私ちょっとこうトップから言われたもんで会社全体のことを見てた時に、皆さんの事業部門っていうのはどうもこういうね問題がありそうで、そのことに関しては問題の本質はどうもこういうことやから、解決するためにはこの3つの選択肢が考えられて、その3つの選択肢をやる上で一番重要なやつはどうもこれだから、これについてはこういう取り組みをしたらどうかなっていうふうに考えてるんですけど、どうなんですかねみたいに、他の事業部門であろうがね、あたかも会社全体を見ている人としてその人たちを巻き込みながら、それであんまりこの自分はできるぞっていうことが表に出ちゃうと、まあ日本の企業って外資系であろうが何であろうがやっぱり嫌がるおっちゃんがいっぱいおるんでね、だからそこのところは相手の人たちに同意してもらいながら、それでこうですよねみたいに、皆さんもそう思っておられたと思うんですけどみたいなことを言いながらね、まあ自分の手の中にこう入れていくっていう表現がいいのかどうか分かんないけど、まあ仲間にこうしていくみたいな、それがね大事なんだと思うわ。だから僕は会社全体というもののどこをこう触るとね会社全体の業績に大きな影響を与えるか、そこのところを自分の事業部やったら事業部のところでやればいいし、事業部で ないとするならば、他の事業部であるならば他の人たちを巻き込みながらそのことに取り組んでいくっていうようなことをやるとね、そこで実績作ったら次はもっと上になると思うわ。それが結局求めてることやと思うね。で先ほどの田中さんの話と同じでね、どうしても仲間がいるのね。それで必ず賢い話っていうのかな、みんなそれこそ業績悪かったのに他の事業部のマーケティングの人がね、いや分析したこんなことでこうなんです言うたらみんな勘立つわけよ。だからそこをね、まああなた自身の持っている魅力なりなんかもプラスしながらね、どういうふうにするかっていうと、私こんなこと発見したじゃなくて、皆さんもうそういうふうに思ってて、たまたま私こういうことを専門にしてて分析するとこういうこと分かったんですよ、うん、そう思いませんみたいなね、そういうことをやっていけるようになると、これはすごいんじゃないのかなと思いますけどね、うん、
そうですね、この言い方っていうところがやっぱりすごく重要だと
思
って、
そう、
はい、今の先生の雰囲気を真似させていただいて、
う
ん、やってみた
いと思います。そうやね、特に女性で若い人っていうのはなかなかこう企業の老舗のところではね難しいと思うね、まあ、まだあなたの会社他の会社よりマシだと思うけどね、
そうで
しょう、保守的な日本の会社より、まあ先ほど120年の歴史みたいなとこあったけど、まあこの頃の女性の活躍しているところがいろいろ出てきてるけど、それでもね事業部超えて他の事業部の人が自分の事業部の問題について喋る言うたら、これはかなりの抵抗くるよね普通は。
うん、弊社も実は100年なんです。
あ、
なので、そうですか。かなりこういろんなしがらみがある中で、
ね、
古い体質でもあるので、
うん、
それを、まあ、こう波風立てないようにうまくやってい
きたいな、うん、そうやね。それでやっぱりね、みんながあこれはすごいなっていうようなね、ファクトによって裏付けられた問題の発見と解決法っていう前ではね、ファクトの前ではみんな脱帽せなあかんわけやからね、うん、それが大事なんだな。であとはそれこそあんまり私できるねんっていうようなことは見せる必要がないと思うのね、うん、これそれができるとまた BBT すごいなみたいななるよね、
はい、ちょっと効果を発揮して、
うん、それはもうぜひやってもらいたいね、うん、でおそらくは何や1年後ぐらいにまた戻ってきてもらった時、いやこういうふうにやってね会社業績一挙に上がりましたみたいな
そこまでね1年間って結構大きな課題ですけど、
そうやねいやでもね問題解決のものの考え方っていうのは、これはそれが分かってたらどんなケースでも使えるんやから、これは自信持ってもらったらええと思うんだよな、
はい、
うん、
ありがとうございます。
どうも。
はい、それでは吉田さん質問をお願いいたします。
はい、ではお願いします。
はい、
はい、私は研修講師ですとか、あと BBT で LA の お仕事なんかも少しさせていただいてるんですけれども、うん、あのそこで、まあ、受講生の方なんか皆さんすごく向学心があって向上心もあって、でその学ばれたことを生かしたいっていう気持ちもすごくあるんですね、うんうんうん、でだからその学ばれたことをもとに自分はこうしたいとかこうしたらいいってアイディアはものすごくたくさんこう、うん、持ってこられるし発表もされてるんですけど、その最後のところでとはいえ実行するのは難しいと思いますがみたいなこう括弧書きのような、
なるほど、
一言がつくことってすごく多いんですよ、うん、であのそれをまあ私のようなその内部の事情をまあ詳しく知らない立場であって でもちょっと関わりがあるっていうようなところから、その人たちがこうもう一歩自分ができるようなこうアクションを取るために背中を押すようなことってできないかなって思ってて、日々ちょっと奮闘してるんですけど、でやっぱりなんかこう必ず何かできることってあると思うんですよ、うんうん、でそれをこう見つけるためにこう一歩踏み出す、そのために私の立場から何かこう背中を押すようなことができないかなと思って、うん、先生にアイデアをいただきたいなと思って来ました。
これね、その会社のことはよくわからないっていうところからね、何ができるかっていうのはなかなかこれ難しい質問なんですよ。ところがね、僕聞きながら僕やったらどないするかって今あの考えながら聞いてたのね。でおそらくあのこれはぜひやってもらいたいんやけれどもね、あの相手の人がこういろいろこういう選択肢いくつもあってね、5つも7つもあんねんけれども、でもこれを実行するの難しいんですよねって言われたら、そうですよね、大変ですよねで終わったら何も話になれへんから、そこでね僕はやっぱり質問をすることがすごく大事やと思うのね。つまり僕らは普通誰かがいや7つあるんですよ、それから例えばこれ実行するのが難しいんですよって言った時に、その時点でいくつかの質問事項がもう頭の中に浮かぶはずなんですね。例えば最初に7つこうあるとするやん、ほんならその7つあるねんけど、そもそもその問題っていうのは何を問題としてその7つがこう出てきたんやろうねっていう、おそらく大元、つまり僕らが普段言ってる問題の本質は何かっていうようなことをね、ちゃんと理解してた上で7つ出てきてるんですよねっていうことをまず知りたい、
はい、
それ一つ目。二つ目は7つあったとしたら、それでその問題の本質がそうであるとして、この7つがその枠組み、つまりその問題の解決をする上で7つが有効である可能性が高いなと思ったら、次に出てくるのはその中でどれが一番重要やと思うかっていうのは次の質問になると思うね。でその次に7つのうち1個か2個特定化してもろたら、今度その1つか2つについてこれを例えば実現すると重要やねんから、ほんなこいつやればひょっとすると効果っていうのは出てくると思うねんけど、なんでその実行が難しいのかっていうところをおそらく聞くと思うね、
はい、
だから今のあなたの言うたことについて僕は3つの質問をすると思うのね。それでそこの答えの中からね、結局はあの実行しにくいっていうところについて あの原因っていうのはいくつかあるんですよ。でそれはもともと問題がしっかり特定化されていないと、抽象レベルが高いもんやから具体的に落とし込めないっていうこと、これはよくあるケースやね。だからそこのところで相手の人が言っておられるこういう取り組みしたいねんっていうやつをさらに質問して、具体的に言うとどういうこと考えてるんやろうねっていうようなことをまずちゃんとこう聞かなあかんということ、つまり明確にすることがすごく大事になるのね。で2つ目、よく起こる実行段階で問題になるところっていうのは、あの今の1番目っていうのは、まあそういう意味から言うとそれこそ明日から誰が何するねんっていうところまで落とし込めてないと、これは実行できない話やから、これそこまでやってねっていうことが一つで、二つ目っていうのはあの誰がそれをやるのか、あるいはどの部門がそれをやらなきゃならないのかっていうことが特定ができるかっていうことが重要になるかな。三つ目はその何をっていう、誰がっていうことと、それからどれぐらいのタイミングでねこうやっていくのかっていう、その時間軸の問題があって、それで特にね僕はあの 実行するっていうのは成果を出すためであるから、おそらくその実行することが目的ではなくて、実行して成果を出すことが目的や。とすると成果を出す上で、あ、ここのところにはね、このままではうまくいかないから、こういう仕組みとか仕掛けをプラスして入れたらどうでしょうかねとか、そういうその工夫が必要になってくるんですよ。それからもう一つ重要なことはね、あの成果を上げようと思った時に、あの一つの取り組みっていうのをダラダラゲームでやるのはこれは無理なんです。常にこのマイルストーンっていうのをこう決めていって、例えばあのこの1ヶ月でここまでやろう、それでその1ヶ月でここまでやれたらみんなで、あ、よかったなってみんなやれたじゃん、でまた次の1ヶ月ここまでやらなあかんでっていうのを決めて、またそこでこうみんなでこうやる、そういう一連のね、仕組みとか仕掛けとか、それからみんなのやる気を継続させるための方法というものをその中に盛り込んでいけばね、それで実行できないっていうことはないはずやね。これはもう結局それのイニシアチブを取る人間がね、あのいないっていうことがあると、それは起こるか分からへんけど、一応担当者決めてて、その全体の進捗をモニターできる人が決まってるんやったら基本的にはやれるはずやと思うな。それで特にさっき重要度を決めようという意味は、あまり重要でないものをみんな苦労して最初から取り組んでね、なんかあんまりやった割には成果上がれへんなって言ったら全然次につながれへんから、最初から重要度の高いものを決めて、それに対してみんなでこう取り組んでいく形を作っておくとね、それからはおそらくその人はこれって実行できないんだよねっていう言葉は二度と言うとは思えないわけ。つまりそこまで細かなその先をね考えるということをしていないから、僕考えいろいろあるねんけどでも実行難しいんだよねっていうところで終わらせてしまうということやと思うね。
わかりました。今あの先生が最初にこう質問をっておっしゃったんですけど、うん、その質問すること自体を、
僕は今あなたが今躊躇している自分って思った時にね、実は人は質問するということに対して勇気を持っていないんだよね。むしろ日本の、文化的なことから言うと、よく言うように1を聞いて100を知れみたいな、10を知れか、だいたいそんな不可能なこと言うなよみたいな。だからむしろね、質問というのは自分がわからないことについてはそれはちゃんと謙虚に聞かせてくださいと。で日本人って割と頭ですぐ考えちゃうのが、この人きっとこれ質問しても答えられないから質問するのやめようっていうのもあるわけ。でもそれは実はここのとここういうふうに思ったんですけど、それの解釈でいいんですかねみたいに、相手からやっぱ相手の心の底に隠れている考えを引っ張り出すっていうのが今僕が教えてる質問力なんです。だからそういうふうにね、皆さん自身が、僕軸足を定めろっていう時にね、質問するということによって実は相手の人も認識していない、もちろん僕も相手の会社の問題っていうのはわからない、そういう2人がね、実は正しい質問することによって相手が気がつかなかった相手の会社の重要問題に行き着くっていうことができることが分かったんですよ。それを教えてるんだよね。だから逆に言うと、僕は皆さん自身が思うのは、質問の仕方によってね、すごいことが発見できるはずやって信じてたら、質問することにもっと一生懸命なると思うね。
はい、
うん、
勇気を持って踏み込んでみます。
うん、
はい、
やってもらえたね。
皆さん今日はありがとうございました。今回の洋和会ラジオは京都の町屋直子座からお送りいたしました。次回は後編をお送りいたします。洋和会ラジオ、それでは皆さんまた次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤圭一先生と私ユッキーでした。